エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
そろそろ夏休みも終わりじゃないですか。
はい、
残暑残暑って言われるような時期に入ってきてるわけですよ。
そうそうそう、
ここに来てね、
はい、
ニュースが本当に盛りだくさんなんですよ。
ああ、いいことです。で、
不審者も盛りだくさんなんですよ。
それは良くないことです。
はい、まあ、はい、現実的にはどっちも本当は良くないんだと思うんですけど。
良くないんですけど、まあまあいいや。
まあそんなもんなんで、いくつかニュースを飛ばしたりとか、不審者を飛ばして、見たりですとか、
はい、
場合によっては、次回以降にちょっとね、撮っておいたりとかすることにもあると思うんですけど、
はい。
一個だけちょっとフォローアップをいきなりやろうと思うんですよ。
ほう。
この間、ゴルファーと僧侶の合成写真で免許を取ろうとしたやつってのがいましたね。
はいはいはい、いました、いました、いました。
一体どういう意図があるんだというような話を。
そう、まあ、いろんなね、皆さん憶測はあったんですけど。
あったと思うんですけど、うん、それのね、取材記事が出ましたんで、
はい、
それをちょっと取り上げたいと思います。
うん。
産経新聞8月27日。
はい。
頭は僧侶、顔面は公務員、鼻だけプロゴルファー、違和感満載の合成顔写真を使って免許証を不正に再発行しようとしたとしたっていう話がありましたねっていうニュース。
はぁ、あ、ちょっと、一人増えてる気がするんですよ。
これもね、後々ちょっとちゃんとフォローします。
はいはい、じゃあじゃあ、はい。
で、これ初めに言うとですね、
うん、
この僧侶が色覚障害だと。
うん、ああ、はいはいはい。
で、運転免許がと、ちょっと取れないと。
うん。
でも何とかしてほしいんだと、
うんうんうん、
いうことで自動車学校の試験を替え玉受験してくれる人物がいないかと、
あ、
無職の女性に相談したところから事件が始まっている。
なるほど。
これ詳しく言っていくと、ちょっとこのニュースとても長いんで、
ああ、じゃあもうかいつまんで、
そう、かいつまんで話しますと、
はい、
まずこの僧侶がこの女、
はい、
この女っていうのは便利屋なんですね。
お、
インターネットで雑務を募集してそれを受けてるみたいな。
あ、
で、前に一回粗大ゴミの処理なんかを僧侶が頼んだことがあったと。まあそういうことでちょっと顔見知りの女がいたんだと。
うん、
この女に、免許の替え玉受験を依頼したと。
うん。ちょっとさ、粗大ゴミをお願いするのとはさ、だいぶ次元が違いますけど。
まあその後何かしらのね、いろいろと会話があったんでしょうよ、きっとね。
はいはい。
実は何でもやってるんだと。
おお。
で、依頼を受けたこの便利屋が第三者、年金機構の職員に、依頼をして、替え玉受験をさせます。
はい。
で、免許証を取得しました。
うん。
でもこの免許証の顔写真は職員のものです。
まあそうだね、その人は受けたんだからね。
そうなんです。
うん。
なので、この別人の顔が写っている免許証の顔写真の部分が傷ついたとして再交付を申請しようということを僧侶が思いつきます。
なるほど。
で、それを、職員に持ちかけたんだけども、
うん、
この職員はそれはちょっと危険すぎると、
うん、
いうことで断りました。
うんうんうん。
そこで便利屋にもう一度相談したところ、
うん、
ゴルファーに依頼をしてみようと、
はい、
いうことを提案しました。
はいはい。
そこでインターネットの写真屋に申し込みまして、
うん、
額から上が僧侶、
うん、
眉から下がゴルファー、
うん、
鼻だけ年金職員っていう写真を作りました。要はその元の免許自体が年金職員のものなんで、その痕跡も残さないといけないんですよね。
いや、
でも自分は僧侶だから頭は丸めてなきゃいけないと。
ああ、そうか、そうだね。
再交付を求めに行くのはゴルファーだから、ゴルファーの面影も欲しいと。いいとこ取りしようとしたわけですよ。で、写真を作りました。で、ゴルファーがその写真を持って再交付の手続きに行きます。
うん。
けど、試験会場の職員が不正に気づいて、この事件が発覚しましたと。
いや、だって頭違うもんね。
ね。この時はハゲてたんですみたいな話になるわけですよ。
あ、そうか。それは難しいよ。そうなん
です。で、結果的にバレたんですけど、まあそれまでに、最初に出てきた年金機構の職員には、教習所の受験料ですね。受講料。
うん、
含めて120万円渡していた。
あ、
ゴルファーには手続きの手間含めて10万円を支払う約束をしていたと、
うん、
いうことなんですけど、じゃあなんでこの僧侶はそんなに免許証が欲しかったのか、
うん、
容疑者は寺の敷地内にある古い自宅を新築したかった。
お、
だけど住宅ローンを組むときに担当者に免許証が必要だと説明された。
うん、
だから免許証が欲しかったんだ。
いや、違うだろ。それ身分証明書って意味だろ。
これ絶対嘘だと思うんですよね。
なんで運転できなきゃいけないっていう、そんなさ、あれじゃないだろうっていう。
ね、まさか本当に免許証以外絶対に受け付けてもらえないみたいな契約はないと思うので、
なぜパスポート考えなかったんだろうか。
ね、パスポートも当然ありでしたよね。
公的な文書じゃねえ。
だからまだこの時点でも総理は何か隠してるはずなんですよ。
それはちょっとよくわかんないね。
だってね、身分証明書っていう意味で言えば別に他の何かで代用はできるわけで、結局捜査関係者もどこまでが本当かよくわからないと首をひねっていると。
いや、よくわかんない、
ね。我々もよくわからない。
いや、ちょっと無理があることが多すぎますよね。鼻だけ残しておくとかさ。
計画的なようでいてかなりずさんなんですよね。なんとかこう、場当たり的になんとかならないかっていう話を繰り返し続けている気がする。
3人混ぜたら無理じゃないの。
他人だよね。
ね、まず、似てる人を探すとか、
ああ、そっから。
そこまでやっていれば、うん、便利屋としては私は合格だと思うけど、
はい、
これはちょっと、仕事が荒いでしょう。
荒いですよね。
荒すぎるよ。
そしてこの便利屋の女がかなり不明ですよね。
すごいね。映画の便利屋みたいなやつ
ね。ね、こういう裏社会っぽい人間がいるんですね。そしてそれと繋がっている僧侶。
この女もだって当然これ罪に問われるのかな。
女は別に何もしてないですからね。実行はしてない。
あー、さすが便利屋。
この周辺になんかこう幇助の罪があるんだったら話は別だと思うんですけど、
うんうん、
そこはね、そんなあのヘマはしないと思うんですよね。
便利屋ですから ね、
シティハンターですよね。
シティハンターではなくて XYZ でもないと思いますけど。
ラジオ組体操の更新情報はツイッターアットマークラジオ組体操でもお知らせしています。また番組ではネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組ツイッターアットラジオ組体操、メールはラジオ組体操アットマーク gmail.com、 またはウェブサイトからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。じゃあニュースいきましょう。
はい。
8月20日、毎日新聞。
うん。
盗撮、校長が更衣室にカメラ、自分の評価が気になった。
いや。はい。
勤務する小学校の女性更衣室に盗撮目的でカメラを設置したとして、兵庫県警は19日、小学校の男性校長55歳を書類送検した。教員からの自分の評価が気になって、盗聴するうちに盗撮もするようになった。と、容疑を認めている。県の教育委員会はこの校長を懲戒免職処分にしました。
いいですね、その言い訳。
小物ですよね。
映像はいらないだろうっていう。いやね、最初は喋ってくれてたんだけど、そのうちどうやらね、うん、無言になったんだみたいな。俺はおそらくブロックサインもしくはみたいな。
筆談だな。
筆談をやってるなみたいな。どこまで行ってほしかったんですよ、どうせならね。
ね。ただね、場所がね、女性職員用の更衣室やトイレ。
ああ、おかしいですね、だいぶね。
まあね、盗聴器だけだったらまだ噂話レベルだっていうことでね。
なんとかね。
ね、それだったらまあ、更衣室とかトイレとかそういう、ちょっと、業務とは切り離されたところだと気が緩むんじゃないかとか。
そうですよね。
いうことも考えられたんですけどね。
ちょっと、どうせトイレも個室でしょうからね。
そういうことですよね。
個室は無言のはずですからね、本来ね。
ねえ。個室で手話やったって見えませんからね。
おかしな話ですよ、これは、
ね。メモをこう、トイレの下の隙間からこう、シュッっていう。
どうやらね、スパイがいるらしいんだ、みたいな。うちの学校には。
そういうレベルのね、警戒の仕方ですよね。
そこまで嘘ついてほしかったね、どうせならね。
ねえ。続いて。8月24日、朝日新聞。試験監督中にアダルト動画、教室全体に音声。教諭を処分ということで、鹿児島県の教育委員会は24日、男性教諭50代が6月、教室での試験監督中にスマートフォンでアダルト動画を見ようとし、わいせつな音声を周囲に誤って流したとして、今月19日付で減給2ヶ月の懲戒処分にしたと発表。
いやー、すごいね、これ。
男性教諭は、 教室で期末試験の試験監督中にスマホに保存しておいたアダルト動画を見ようとした。音声を消していたつもりだったが、ほぼ教室全体に聞こえる音量で猥褻な 音声が数秒流れたという。驚いた教諭は急いで電源を切ろうとしたが、慌ててスマホを落としてしまい、消すのが遅れたらしい。試験はそのまま続けられたということです。おっちょこちょいですよね。
すごいよね。いや、少なくともさ、
はい、
イヤホンをするとかね、うん、イヤホンってその差しとくとかさ、
差しとく、
そこくらいまでしないとこういうのはっていうか、いい度胸してますよね。そのさ音の問題じゃないよね。
ないよね。
ちょっとさ見えちゃうかもしれないじゃないね。
ねえ、期末試験だと多分、
うん、
よく教室の後ろにずっと座ってるタイプの試験監督いたじゃないですか。
あ、いますね。
ね、あんな感じを私は想像したんですよね。
あ、前よりかどっちかっていう
と。そうそうそう。後ろにずっと陣取ってる分には生徒からは見えないだろうと。で、これでもう音消してりゃ俺はもうこっから50分間ウハウハだぜと。
いや、音なしでさ楽しめるのかなっていうのもありますよね、まず。
まあ映像だけで楽しめるタイプのやつを吟味している。
盗撮物とかじゃないの、だから音関係ない。
あの、わいせつな音声が大音量で流れて問題になってるタイプなので。
じゃあ、おかしいよね。
かなりあへってるタイプの。
しかもさ、その、ピーク時が流れたってことだよね。
そうです。
冒頭だったらさ、まださ、なんか普通のね、うん、映像かなと思うけど。
はい。
その行為のもうど真ん中ばっかりをじゃあ集めてきたんですかね。
いや、もう今日はこっから見るぞと。
あ、こっからって
ね、もうポジション決めてし, してあったと。
あー、そりゃまずいわ。でもいや、だから私はね、てっきり前に座ってるタイプだと思ったんですよ、
はい、はいはい、
つまり教壇の上に陣取って、
はい、
要は対面、生徒と対面するような形で座ってると俺は思ってたんですよ。
それも考えられます
だとすると、すごいその見られてる感はあるじゃないですか。
はい、なるほど。
要は50人ぐらいの生徒が向いてるわけですよ。
前見てます。
こっち向いてる中、はい、エロいの俺見てるっていうのに興奮したかったのかなと思って。
その教団で隠れてはいるものの、
そうそうそうそう、
下は大フィーバーだと。
そう。で、しかも、まあ、みんなの目がまあまああるっちゃあるわけですよね。チラチラ見られたりとか、
うん、
ねえ、50人がバッてこっち向いてるみたいな。
そう。
そういうのを楽しむ派かなと思ったんですよ。だったら、その無茶の仕方も納得がいくんですよ、
はい。なるほどね。そんな刺激は他ではなかなか得にくい。
そうそう。よし、今日、今年もこの時期が来たぞ、みたいな。試験監督、私がやります、みたいな。
やる気だね、君っていう。
手を挙げる。
どっちもいいですよね。その、前で見て、見られてる感でドキドキもいいですし、後ろで振り向くやつがいないかっていうのもなかなか趣深いと思います。
そういう系だったらね。で、しかも見てるのがその女子高生ものみたいな、ね、学園ものとか見てたり
罪深いですよね。
そうなんか現実とこれがこう相まってわけわかんなくなる
ね。そこいろいろと想像が入りますもんね。
ちょっとそれは期待したいとこですが、まあまあ期待したい。
さらに8月26日テレビ朝日、更衣室にカメラ、中学生盗撮、男性教諭懲戒免職。埼玉県の私立中学校に勤務する男性教師34歳が、プールの更衣室などに小型カメラを設置し、女子中学生を盗撮したとして懲戒免職処分になりました。今年2月、男性教師は車上荒らしの被害に遭い、盗撮した映像を保存していたパソコンを盗まれましたが、そのパソコンが警察に届けられて発覚しました。
へー。でも、誰が届けたんだ、それは。
これね、その、車から盗まれて、警察に拾得物として届けられてるん
です。あ、拾ったと。
そう。
おあ、そうですか。
もしかすると、その、まあ、何らかの点々とした転がりを見せた後、中見てみたら、どうやら生々しい盗撮があるぞと。
うん。
っていうことになったのかもしれないね。
それで届けたのかな。
かもしれないね。
でもさ、思うんだけど、届けられたやつって警察って見るんだね、中とか。
ああ。
ちょっと。
普通は見ないと思うよね、やっぱり。
だって、いや。
確かに起動してたら問題だよね。
それが問題じゃないの。 まあね、あちょっと違う問題が今出てましたけど。
出ましたね。ってことはやっぱり届けられた時点でなんかこれ変ですよって話で届けられてるね、きっとね。
あ、そういうことか。
警察が無断で起動して中身の書類見たりとかっていうのはちょっと考えにくいもんね。
落とし物はやんないはずなので。ねえ。ねえ、だから。まあ、見た人ってそいつも怪しい気がしてきましたけど、ね、ちょっとね、怪しい
本当に拾いものかどうかっていうのはね、ちょっと別の問題だよね。
一旦逮捕した方が良かったんじゃないかって気がします
あなたもちょっと待ってっていうね、
ちょっと怪しいみたいな。だってさ、これ被害届出てるやつじゃんってなったら
ね、どっから出てきたんですかっていう。
そう、たどるよね普通 ね、 そのね、
それもちょっと疑問が残ります
ね。まあまあいいや、とりあえずいろんな悪い人が今回出てきてます ね、 なんかね。
だけどまあ悪かったけども届けるようなまあちょっとした心のね善意のかけらが残っていたんでこの盗撮教師は発覚したわけですよ。
あ、
盗撮は興味なかったんでしょうね。
あ、そういうことね。あ、これはいかんみたいな思った。そう正義感を持っちゃった。
車上嵐はいいけど盗撮はいかんっていう。
これはいかんだろうみたいな。お前のことはどうなんだって気がしますけど、まあいいや、
ね、いいようなことだったかもしれないし、盗品でもバリバリこう中古品で売買するぜみたいなやつだったんだけど、盗撮だけはいかん。
あ、じゃあ少数の善意を持った人のおかげで今回これ発覚したところですね。
微妙な。
なんか変な限定的な正義感を持った人が届けた。
届けたんです。というふうにですね、今続けて3件ちょっとニュースをお送りしましたけど、1件目が小学校の校長、
はい、
2件目が高校の教師、
はい、
3つ目が中学校の教師。
おうおうおう。
8月20日、24日、26日と、
うん、
3件も教師の、わいせつ関連事件が続いていると、
うん、すごい。
これはどういうことだと。
そうなりますね、はい、
ということで緊急調査したんですけど、
はい、
結論から言いますとね、先ほどの3人含めて、
うん、
この2週間計16人の教師がわいせつで捕まってますこれね、いやいや、私も調べて驚いたんですよ。
すごいね。
ちょっとね、かなり駆け足になると思いますけども。
あ、やる、はいはいはい。
この惨状をちょっとね、ご確認いただきたい。
はい、じゃあもう行きましょう。
8月15日、沖縄、男子生徒に淫行の疑い、那覇署が女性教諭を逮捕。40代の女性教諭が駐車場で18歳未満と知りながら車内で男子高校生にみだらな行為をさせた疑い。
あらららら。
男子高校生の関係者から警察に相談があって逮捕に至った。そして8月の17日、福岡、
うん。
57歳高校教諭、女性水着に盗もうとした疑いで逮捕。高校の教諭57歳が干してあった女性の水着一着を盗もうとした疑い。
いやー。
容疑を否認している。
ああ、そうですか。
そして8月の17日、栃木県。24歳高校教諭、女性とにみだらな行為疑いで逮捕。
うん、
高校教諭の男性24歳。昨年の8月、交際関係にあったという17歳の女子高生に、みだらな行為をした疑い。調べに対し、覚えていないと否認している。二人の関係に気づいた学校側が、県の教育委員会に報告して、県警に相談していたと。
そうなんだ。
そして8月の18日、香川県。
はい。
欲望に負けた。小学校で着替え盗撮の教諭が懲戒免職。小学校の教諭37歳が勤務先の小学校の教室内で水着に着替えていた、女児を腕時計型のカメラで動画撮影したと。
おお、
自分自身の欲望に負けてしまった、申し訳ないと認めている。
ジェームス・ボンドみたいですね。腕時計型のっていう。
スパイ系のグッズですよね。
すごい。
まだそういうの面白グッズとして売ってるんですねっていう感じがします
ね。ねえ、だから欲望に落ちたジェームス・ボンドみたいな。
ダークサイド
そうそう。
すごいテクノロジーがすごい悪い方向へ。
スパイグッズを悪い方に使っちゃうっていう。
そして8月の19日、佐賀県、女子高生にわいせつ、40代男性教諭を懲戒免職。40代の男性教諭が LINE を使って知り合いの生徒をドライブに誘い、18歳未満であることを知りながら車の中でわいせつな行為をした、うん、生徒の同意がなかった。
同意がない、それはまずい。
そして8月の22日、窃盗容疑で幼稚園教諭逮捕、デリヘル女性から幼稚園の教諭41歳が、女性のバッグから店の売上金など3万円を盗んだ疑い、調べに対しサービスが不満だったなどと供述している。
あ、金返せってことね。
まあそうなのかもしれないですね。
返金を求めた。
これは対価に値しない。
そう。むしろ俺はもらいたいぐらいだよ。
マイナスだ。 これね、単発でもやっていいぐらいのニュースなんですけどね。
いや、これはね、ちょっとね、面白いね、膨らましたいところですけど。
まあ一箇所だけ膨らましておきますとね、
はい、
この教師は横浜の人なんですよ。
はい、
で、犯行があったのは仙台なんですよ。出張中かっていう話ですね。
そう。自ら出張だったと、ね、
地方の風俗の状況をちょっと視察に行きたいと。
視察に行って、こんなレベルじゃダメだよ
返してもらう。
これは横浜じゃ通用しないよみたいな。そういう、
そういうこと。そういうね。ビジネス系の視察だった。
そうかもしれないですね。
そして、8月24日、岐阜県。女性に迷惑行為、高校教諭に停職1ヶ月。男性教諭33歳が女性から友人関係を解消したいと告げられたことに腹を立て、暴言を吐いたりメールの返信をしつこく迫ったりなどした。そして8月25日、奈良県、女子更衣室に侵入容疑、小学校教頭を逮捕。容疑者53歳は女性職員が着替える姿を見たかったとしている。日頃から早朝に出勤したり、使っていないはずのスマートフォンの充電器を持っていたりすることなどを同校の男性教諭が不審に思っていた。おかしいな。
あ、早朝に来て仕掛けたりとか、そういうことですね。そうそうそう。
ガラケーなのにモバイルバッテリーを持っているとか。
ああ、そういうことか、そういうことか。結構よく見てますね、その先生とか周りの人、ね、
観察眼がいいですよね。そして8月の25日、長野県。女性のスカートの中を盗撮、小学校の教諭2人を懲戒処分。女子高生のスカートの中を盗撮した教諭28歳、この人は女子高生を狙って数十回の盗撮行為を繰り返していた。そして女性 A の盗撮行為の後に自首した教諭22歳。商業施設で買い物の途中の女性のスカートの中を盗撮し、自責の念に駆られて翌日朝に交番に届け出ていた。
いやー、それ不要だと思うんだけど。
ギリギリでしたね。ギリギリでやっぱアウトだってことですね。そして8月の26日、広島、女子生徒を繰り返し抱きしめる中学教諭を懲戒免職。
はい。
男性教諭56歳が、勤め先の学校に通う女子生徒1人に対して、校内外で抱きしめるなどのセクハラ行為を30回繰り返していた。
あら。
手を回して、などと言って、腕を自分の背中に回させたりもしていた。調べに対し、恋愛感情とは違うが可愛いと思っていた。
それは問題だろうっていう。
つまり、恋愛感情抜きで性的に見ていたっていうことですからね。
うん、そういうことですよね。
やってはいけないと認識していたが、抱きしめ続けた。嫌な思いをさせてしまい、申し訳ない。まあ、ここで塩らしくしてもね。
言い訳が先生っぽいのがムカつきますね。
理路整然としているのがね。
うん、
8月の26日、埼玉県。ツイッターに下半身の画像を投稿。中学教諭を戒告処分。男性教諭28歳が自分の下半身だけを撮影した画像3枚を自身のツイッターに投稿。
うん、
教諭の知人が今年7月1日、中学校にメールで情報提供して発覚。
うん、
教諭はツイッター上の仲間から勧められたので投稿したと話している。
これははめられたんじゃないですかね。
ね。なんか3人ぐらいグルだったっていう。
やれやれ、はいやったー、通報みたいな。
ね。なんかそういう匂いがちょっとするんですかね。
同一な友人だったら嫌ですよね。
ね。ツイッター上では他人を装っていて。
そうそう。同じっていうね。ね。
実はね。そして8月の27日、滋賀県。高校女子トイレに侵入容疑。実習助手の男を逮捕。臨時の実習助手の男21歳が隣の個室に隠れてビデオカメラで撮影していたと。
うん、
さらに8月27日、徳島。倒れた学生に強制わいせつ容疑。臨時の教員を逮捕。私立中学校の臨時教員の男性23歳が、うん、自転車に乗っていた20歳の、20歳代の女子大生に駆け寄り、驚いて転倒した女子大生の胸を触る、などした疑い。調べに対し、欲望を満たすために襲った、と容疑を認めているということですね。というふうにですね。
すごいな。
8月の15、17、17、18、19、22、24、25、25、26、26、27、27と。
その、せいぜい1週間ちょっとことですか？
だいたい約2週間弱ぐらいの間ですね。
その間に。
間に。
その人数が。
最初の、更衣室盗撮校長。
はい。
試験中わいせつ動画先生。それと、更衣室盗撮教師。はい。それと合わせると、計16人が、懲戒なり何なりの処分を受けている。
先生はすごいですね。 危険な、なんか感じがしてきましたよ、学校っていうものが。
あれですけど、まさかですけど、日本の人口の半数近くが教師ってことはないですよね。
いやいやいや、そんなないはずですから
ね。ないですよね。
かなり限られた人数の中の人がやっちゃってるってことですから。
はい、平均すると、日に 1.5 人ぐらい捕まってるわけですよ。わいせつで。
非常に特殊な職業のような気がしてきましたね。
かなり何かこう内在する何かがあるっていうことがちょっと見え隠れしてくるような
ねえ。
でね、で今ねこれ取り上げたのはわいせつだけですよ。
ああ、そうかそうかそうか。
ね、その学校教育に関わって強く関わっていて、なおかつわいせつを行った人間ということで16人取り上げましたけど、
うん、
さらにですね8月の16日兵庫県、
はい、
教諭が全人口に侵入、給食盗み食い。これびっくりするよ、男性教諭54歳が前の職場の学校に合鍵を使って侵入。前日の給食で残った弁当2個を職員室で食べながら持参した缶ビールを飲んでいた。
それすごい大胆だな。
調べに対し、もったいないので捨てるくらいなら食べようと思った。過去にも 4,5 回侵入して給食を食べたと話している。
まあまあそうなんだけどね、
はい、
もったいないのは事実なんだけど自分の学校じゃうまくじゃ処分はされてたんでってことだね、食べれないから。
まあ自分はね、自分のところは例えばまあじゃあ給食がなかったとしましょうよ。
ああ、そかそかそかそか。
ね。でも、ちょっと、なんとかして晩酌を美味しいご飯と一緒に、魚と一緒にできないかと。
それはすごいね。
ビールはあるけど、魚がないと。
うん。
で、思いついちゃったんでしょうね。
そういえばいつも残ってたな、みたいな。
そうそうそうそう。
いや、だからあれでしょ、もともと多分その学校に勤めてた時は、前の学校に勤めてた時は多分食べてたんでしょうね、それ。持って帰ってたんでしょ
う、まあ、その時はね、もったいないからって言えば多分給食のおばさんもくれたと思うんですよ。
そう。で、もうそれ日常なんで。
はい。
もう俺の夕飯といえばこれだっていうので。
これだ。
まあそれはしょうがない、取りに行くかってなる
よね。ならないよね。
もう届けに来てくれればいいぐらい、いいのにぐらいですよね。じゃあ俺が行くか、みたいな。
まあこれはこれでかなりショッキングなんですけど。
はい。
これがね、まあこいつを皮切りにまだ続くんですよ。
あらあら。
8月17日大阪。元大阪市が公募した校長、業務上横領の容疑で逮捕。さらに8月18日徳島県。とんでも校長80万円着服の疑いで逮捕。さらに8月18日東京、知り合いの女の子を誘拐した高校職員を懲戒免職。
おいおいおいおい、
こいつは知人の女性宅を訪れ、その女性の娘である女の子に大きなお菓子があるよなどと言って誘い出し自宅に連れ込む。その後睡眠導入剤が入ったココアを飲ませた女の子の具合が悪くなり、その女性の家に連れて帰ったという。
こいつはやばいね。
調べに対し、その女性に恋愛感情があって、子供の面倒を見ていれば女性に会えると思った。
ああ。
まあ、かなり、
だいぶ、
恋は盲目タイプの犯罪ですよね。
だいぶ屈折してますけど。
ね。
はい。
何か、こう、他に手はないかっていうことをね。
やばいですね。
普通の人が考えつく手じゃないものは、真っ先に思いついたんですよね。そして8月の23日、愛媛県。私立中学の教諭を停職3ヶ月、平手打ちで怪我などをさせる。
あらら、
男子生徒の胸ぐらを掴んで投げ飛ばしたり、トイレの個室内で繰り返し頬を平手打ちなどして、2週間の怪我を負わせた。
うん。
さらに8月23日、岩手県、体罰の高校教諭を処分。これも殴ったりして出血させたりしたというと。
なるほど。
さらに8月24日、大阪、中学教頭が PTA 会計から330万円着服と。
おぉ。すごいですね。
というわけで、最初のわいせつを除いても、2、4、6、7件、さらに追加で教師が捕まってるわけです。
夏休みだからかな。
16たす7ですよ。23件ですよ。
すごい、すごい数じゃないですか。
しかも、15日から28日にかけてですからね。
何ですか、その時期になんか集中するのかな。
もう夏休みが終わりなんでっていうね。
もうちょっとお金も足りなくなってきちゃったよとか。ムラムラしてきたなとか。
そう。そういうね、なんかこう、時期的なものがあるんだったらまだいいですよ。これはなんか得意点ってことですからね。はい、こうなんか、
いや、日常的にこの数捕まってたら
やばいよ、ね、
あらまずいでしょ。
夏休みにその生徒が飛行に走るとかね、 陰行だとかいうふうに先生は生徒にいろいろと注意をしますけど、
は
い、バリバリ捕まってるのはどっちだって話ですよね。
そうですよ、生徒のうまくやってんだよ先生はなんで捕まってるんだよ。正直でもあるかもしれないです、その夏休みで気が緩むだろうお前らっていうのは同じだってことですよね。
同じですよ、
学校教生活から抜けるって意味では、はい、先生もね、ある意味いつもかっちりしたとこだから、はい、から解き放たれるわけじゃないですか、
ね、気が緩む。
だ全く同じ、なんでしょう、警告を与えないとダメだと思うんですね。うん、
ダメだ
と。まあでも先生を集めて校長がね、なんか言ったって、校長がそうやっちゃう可能性が高いわけですから。そうですか。
校長すら、その限りではないわけです。
そうだから、結構大変、なんだこれは。
で、一部の県の教育委員会だと、わいせつ根絶チームを設置するというような県もありましたよ。
なんていうの、それやんないと、もうどんどん増えていくよっていう認識はやっぱあるわけですね、みんなに、ね。
そういうことです。
現場とかにも。
そういうことです。普通の人よりも、教師はわいせつだぞっていうことが、もうコンセンサスとしてあるわけですよ。うん、
そう。これはどうかしてますけども、どうかしょうがないね。そうなっちゃってんのは事実だから。
ですからね、これ、こうやって、8月のわずか2週間のうちに20人以上の教師が懲戒免職なり、何なりの処分を受けてるってことは、うん、夏休み明けたらいない先生が5万といるわけですよ。
そうだね。それでも、ちょっと逆に何かあったってことですからね。
そうね。
やっぱりってなるのだと思ったみたいな。
大半の場合はね、きっとね、そういう反応になるんじゃないかと思いますよ。
あれですよね、夏休みは、やっぱり生徒だけでいいんじゃないかってことですよね。
ほうん。
だ先生は夏休み禁止ですよ。
ああ。先生は、あんまり夏休みしてないんじゃないかっていう話もあるんだけど、どうなの？
あ、よくあるよ。まあ、別に家にいないでしょうからね。そのなんか、学校来て仕事してるんですよ、実はとか言うじゃん。
言うよね。
だけど、生徒がいない状態で学校に来ると、はい、監視の目がないっていうだけで、これ仕込むみたいなところあるんじゃないですか。
いつもは誰かしら出入りしているトイレも入り放題だと。
そう。それで、後半の楽器のために今仕込みをしてますみたいな。
種をまいてるっていうね。
カリキュラムとかね、今後やるやつをここで作るんですよとか言うからさ、準備してるんですよとか言うから、
はいはい、
他の準備もしてるんじゃないのかっていう。
じゃ、ニュース最後ですけど、取り上げなきゃいけない、取り上げざるを得ないニュースがあるんで、一件だけ。
はい。8
月24日、産経新聞。力試しで道路標識引き抜いた怪力男、書類送検。
おお。
なんかね、聞き覚えがあるようなニュースですけど、
はい、
道路標識を引き抜いて川に投げ入れたとして、道交法違反の容疑で、男性25歳を書類送検。書によると、力試しでやった。思ったより重かった。などと供述している。容疑は、高さ4メートル、重さ20キロの進入禁止と一方通行の道路標識を地面から素手で引き抜き、付近を流れる川へ投げ入れた。標識はコンクリートの地面に約50センチほど埋められて固定されていたというが、男は素手で揺するようにして引き抜き、重量上げのようにして持ち上げ、そのまま川に投げ入れたという。
すごいなぁ。
すごいですよね。酔っ払ってたみたいなんですけど。
いやいやいやいや、でもできないでしょ。すごい。あれだね。前いた
そう。
釣り革を引きちぎったやつと。
そう。
一緒なのかと。
どうしてもあの男が思い浮かびますよね。
はるく再びと
は。再び。
すごいな。そんなのいっぱいいるってことですか、これ。
結構短い間隔で怪力男が2名ね、見つかりましたんで。
危ないね。
しかも、街の安全にね、脅威を与えるようなタイプの。
そうですね。
まあ実際にその人的な被害は出てないといえね、平和を脅かしてはいますからね。
いや、普通、やろうと思わないもんね。
そういうタイプの犯罪をする奴らが2人出てきたんで、どうやら、今度は E 側のアメコミヒーローが出てくるんじゃないかと私は思うんですけどね。
ああ。やめろみたいな。
そう。
標識をいじってるやつ。
そういうこうちょっとね、キャプテンアメリカみたいないいやつがね。
ああ、出てこないとちょっとバランスが悪くなりますからね。
ね。
パワーバランスが崩れちゃう。
おかしいですよね。
すごいね、でも。 何なんですかそれ。まあでもなんで通報されちゃったのかな、なんか見てたのかな。
そう、これはね、あの目撃した人がいて110番通報で捕まってるんです
おっかないよね、
目撃してビビったと思いますよ。
抜いたぞあいつ最初はなんかこうね、お、ゆすってるゆすってるみたいな、
でなんかガタガタやってんなっていう話だったと思うんだけど、
あれみたいな
抜けたわっていう
おかしいよね、その
そしてそれをって持ち上げてっていう、
すごいよ、
投げたーって
やっぱりで、ちょっとハンマー投げじゃない、なんだっけ、あの
重量上げ、
あ、そうか、そう、重量上げから、でもあれ、うん、ほら標識だからさ、やり投げみたいに投げてたら記録が
かなり重量バランス悪いけどね
いやちょっと
これだってあれでしょ、道路標識はあの地面に刺さってって、うん、脇道に立ってますけど、
はい、
あれ抜けるんだね、まずね、
まあそりゃどっかでは抜けるでしょう、まあ、埋めた後コンクリで固めてるわけですから、
よく抜けると思いましたよね。
やっぱオリンピックとか見ててちょっとこう人の何ですか人間の能力の限界ってすごいなと思っちゃったんじゃないですか案外人間すごいなと思って、
っ思ってね、
一応やってみようみたいな。でも、
はい、
こういう人たちってまあまあ普通の人じゃないですか、一般の人なわけじゃないですか、うん、ってことはその例えばオリンピック出てるような砲丸投げとか、その、うん、や、まあ、やり投げとか、なんかすごい人いるじゃないですか、
うん、
人たちにとっては、
うん、
これ結構案外簡単にこういうもので取れちゃうってことかな。
普通の人が酔っ払って火事場のバカ力みたいなものを出すと抜けるレベルなわけですよね。
だからそうすると、あの本当にハンマー投げなり砲丸投げの人だったら、
うん、
おっとおっとバキみたいな感じになるよろよろみたいなさ
それ日常生活がちょっと
そうだから
支障が出るレベルだけど、
ま、歩くというかなんかあの意図してないんだけどこう壊しちゃうみたいな
ちょっと握ったらぐしゃっといくっていう、
そうそうそうそう、いやそんなの今だ多分ね、東京オリンピックとか大変ですよ2020 あのね、切符売り場のタッチパネルとかだぶっ壊すと思います
ゴシャって
そうだから気をつけないとね、ダメだ
そこら中でね、タッチできたらいい方だね。
そう、
自動改札なんか全部ぺしゃんこですよね。
そうそう、日本のああいうインフラって日本人用にやっぱ作られてるんだよ
ね。
で繊細なんですよ多分
そこまでバンバンやらねえだろっていうね、
そうそうそうそう、
前提があるからね。
そうだから、があの頑丈な気がしないじゃないですか。
しないしない、
はい、だけどそういうね、西洋とかだとなんかすごいいかにもボタンみたいなやつとかあるじゃないですか、うん、
あの日本車とアメ車の違いみたいなね。
そうそうそう、だからこれね、うん、オリンピック対策としては、
うん、
全部頑丈にした方がいいですよ本当に
もう行くとこ行くとこ壊れるっていうね。
そうだって標識がさ、一般人に壊されるレベルだったらさ、
うん、
酔っ払ったアスリートたちがなんかその辺でね、
何をするか、
本当ですよ、標識がボコボコ抜かれるみたいな日本は標識が抜ける国だみたいな
やわだぜっていう、
そうなりますよこれ。
じゃあ不審者いきますけど、
はい、
冒頭にも申し上げた通りですね、今週もかなり大量なんですよ、
うん、
で、まあ、ニュースとは違って、まあ、そんなに速報性もね重要じゃないかなと思うんで、
まあそうね
まあシーズンものということで、
はい、
ちょっと今週まず取り上げたい不審者ということで、
はい、
いくつかピックアップして取り上げていきたいと思います、
はい、
まず8月17日愛媛県、午前8時頃中学生が友人と2人で徒歩で通行中、道脇の溝からカメラの撮影音が聞こえたことから確認したところ、どう溝から這い上がってくる男を目撃。
あらあらら
出たかっていうね、
これは模倣犯
フォロワーがついに出たかっていう気がしますよねこれね。
やっぱりいや俺もいけるんだ実はってやつがやっぱ出てきたってことだね。
ねえ
あれそういえば俺も溝ぐらいいけるよって気づいた人もいるんだよ多分ね。
ねえ、あんだけ報道するとそういうやつが出てくるってことですよ、
いや出てくるよ。まあでもちょっとこのそこではあのなんて起き上がれるレベルだから、
うん、
ちょっとまだ初級ですよね。その
初級ですよ、
あの溝としてはね。
そう、しかもカメラですから。
そうそうそうそうそう、音がしてるぐらいですからね、うん、
8月の20日長崎県、 午前11時25分頃、バス停及び走行中のバスの車内で、中学生が男から、暑いですね、と声をかけられ、その後、いっぱいゼリーもらったんで、もらって、と言われて、無理やりゼリーを手渡された。
それは、また、私の基準でいくと、どうかってやつですけど。はい、
そう、どうかなと思って。
俺はいいと思いますけどね、その、密閉だからさ。
ああ。
ゼリーは。
そうね。蓋ピリピリって剥がす前だったね。そ
うね。うん。だから、まあ、確かにそれはね、言い続けたらその注射器だったらとか言われると、ダメですけど、でも、おそらくそのピリピリのやつなので、
はいはい、
多分ね、お中元とかだと思うんですよ。はいはい、結構高級なゼリーじゃないか。
ああ。はいはいはい。
これはもらっといた方がいいんじゃないかな。
箱詰めでいっぱい来るやつ。
そうそうそうそう。これはもう一重にその言動によりますよね。
うん。
その身なりとかね。
うん。
お前お中元もらわないだろうっていう人だったら
信用に値しないっていうことですよね。
そうそう。そういう場合は、そのやっぱピリピリでもやめた方がよくて、はいはいはい、唯一缶詰のみ受け付けるみたいな。
そうだね。もうそれぐらい頑丈なレベルで。
缶詰なら大丈夫だろう。
人は見た目が9割ってことですね。
うん、9割だね。事実です、それは。
8月21日。
はい。
京都。午後4時半頃、児童2名が公園で遊んでいたところ、男に、スカートが濡れているね、と声をかけられて、スカートをめくられた。児童らが公園から逃げて振り返ると、男はズボンを下ろして下半身を露出していた。
ダメですね、もう。自分が下ろすだけじゃもう飽き足らず。ピロってやっちゃダメですか。
思ったこと、やろうと思ったこと、言いたいことが、何のフィルターもなし全部出てますよね、こいつ。
いや、そうですね。
ね、
ブレーキってもがないよね。
全くない。
すごい下り坂ですよね。とどまるところを知らない下り坂。下り坂の人生ですけど、
ね、人生は下り坂。
はい、
もう落ちるとこまで落ちるしかないですね。
落ちるしかない。
最後はクラッシュですよね。
壁があった。早く壁にぶつかった方がいいと思います、
ね。そうね。早めにね。
早めに。
勢いつきすぎないうちにね。
そうそうそう。
8月21日、福岡県、午後5時半頃、海岸付近で男が海水パンツを膝まで下ろして女性に近づいて下半身を見せた。
はい。
そして、8月21日、大阪、
うん、
徒歩で帰宅途中、町内で黒いビキニ姿の短髪の男が、見てくれますかと言いながら後をついてきた。まあ、夏真っ盛りということで。
まあ、後ろの人はまだ脱いでないからね。
そうですね。
海から来たんですっていう感じでまだいいかもしれないけど、
ね、うん、
前の人もちょっと大波がっていうことで釣り落ちちゃってポロリですよね。だからね、
ポロリね。だからこれ前の人は何も言ってないんで、
う
ん、
あ、そうだ、ポロリの可能性
ある、ね、そう、その可能性は捨てきれないとは思うんですけどね、
うんうんうん、いや、ポロリ枠ってものが昔ありましたからね。
ありましたからね、
はい、ポロリ要員みたいな、ね、だからおじさんは、
はい、
自主的にポロリ要員をやってるかもしれない。
そうなんですね。俺見せてもいいやつだから。
そうそう。海にはポロリ要員必要だよね、夏だし。いう。
夏だ、水着だ、ポロリだ。
そうそう、そういうことです。一ビーチ二人ぐらいはいないとね、みたいな。じゃあ俺が買って出るかっていうことじゃないのかな。あれだいたいあまりね、売れない人とかが、その昔ポロリ要員。
まあ、今で言うとこのセクシー女優と言われる。
はいはい、セクシー女優の方がいたんで。
はい。はい、
今、それで当てはまるといえば、まあ、俺かなっていう。
ということですかね。
うん。
残念ながら、二人目の人は、岸和田なんですよね。
ああ。だいぶ歩いてきちゃったね。
8月21日、東京都。午後5時頃、生徒が遊んでいたところ、男に、日本一高いお酒を探してるんだけど、iPad で検索してよ。と、声をかけられた。
それ、不審じゃない可能性あるよ。あ、不審ですけど、動きは不審だけど。
動きはね。
本当に欲しいのかもしれないしね。
もう、どうにも手の打ちようがないんだと。
うん。
あとは、 iPad に頼るしかないと。もうだから。
Hey Siri っていうね。モストエキスペンシブみたいな。で通じなかったんで、はいはいはい、ちょっとと。
代わりにやってくれよ。
そういうことじゃん。
なんで自分も持ってるんだよ。
あ、そうなんだ。iPad って何？その子の持ってるやつってこと？
少なくとも、その不審者の特徴の中に iPad を持っているっていう文言はないですから。
そうなんだ。
はい。たまたまこの声かけられた方が持ってたんだと思いますよ。
あ、で、たまたまじゃない？その子供だったっていうのはたまたまであって、
はい、
iPad って誰でもよかったの。
あ、はいはいはい。
ちょっと調べてくださいみたいな。
ね。狙ったっていう可能性は低いかもしれないね。
うん、そう言いたいね。
ね。だけど、尋常じゃない慌てぶりだったみたいなね。
どうしてもみたいな。
ね。見つからないとっていう。
ちょっとだから、ストーリーが欲しかったですよね。おじさん、これがあって、探してるんだよと。
前置きのね。
そう。だから。
共感できるストーリーがあれば、ちょっと協力したかもしれない。
俺の一番の親友が入院しててね、うん、どうしても飲みてえって言うんだ、みたいな。どうか欲しかった。
そういうね、オーヘンリーの短編集に載ってるみたいなね。
それの不審者バージョンだったらちょっと良かったんです、
ね、まだ良かったんですけど。8月21日、埼玉県、午前4時35分頃、女性が男に霧吹きで液体をかけられる事案が発生。
おいおいおい。
なんすかね、シュシュシュシュシュ。
霧吹きってのが新しいです。昔なんかコーヒーをかけるとかにね、結構、うん、ありましたけど。
そういうのはありましたけどね。かける手段を変えてくる。
霧である必要がやっぱあるんですかね。
ミスト状である必要が。
なん
あれじゃないですか、消臭じゃないですか。
あ。ファブリーズ。
ファブったんじゃないですか。
ちょっとお姉さん、臭いよっていう。私はね、匂いに敏感なんだ、みたいな。そういうことか。
朝の爽やかな空気が台無しじゃないか。
そう。潔癖症なのかもしれないですね。ねもしかして。
潔癖症で自分勝手っていうね。
そう。
街ですれ違いざま、消臭していくっていうのはなんかこう、戦隊ものの怪獣みたいなやつですよね。なんかこう。
うん、あ、いるね、そういうやつね。
怪人消臭男みたいな。
シュッシュッ、シュッシュッ、
シュッシュッっていう。
おい、お前待て、
すべて無臭にしてやるっていう。
そう、でっかいやつ持ってんだよね、スプレーとか、ね。
巨大なやつね。
そう。いや、それぐらい怪人っぽいですよね、この
辺。うん。よくわからない。8月22日、愛知県。午前7時10分頃、男が通学途中の生徒に対し、俺の股間を蹴ってくれ。と卑猥な言葉をかけた。
卑猥っていうよりかはちょっと滑稽ですけどね。
まあそれは警察目線ですよね、いつもの。
股間を蹴ってくれ。
ね、もう
蹴ればよかったんじゃないですかね。
うん、蹴って逃げていいんじゃないですか。
だって蹴ってくれって言ってんだからさ、うん、その後悔するぐらい強く蹴るべきですよね。
そうですね。
言ったことを後悔させれば、再犯が防止できるじゃないですか。
前にも同じような事件があった時に、同じような話をしてますよね。
あ、だから、蹴ってくれって言った時に、うん、よし、わかりましたって言って、うん、友人のムエタイの人を呼ぶとかね。
そ、は、う、
い。タイの人とかね。留学生のなんとかくんって言ったら、
はい、
ムエタイの人が出てくる。
そう。
やっていいのみたいな。オッケーって。そうすればもう二度とね。
ね。
しないでしょ。
それが彼の最後の一言だった。
そうかもしれない。なるぐらいの強い蹴り、ね。ね。はい。
これ何がいいって、
うん、
この男の言葉にもう切るべきところが何もないんですよね。はい、もう余分な一言が何もないんですよ。
ないね。
I need you to kick me。
そうだね。
もうすごい訳しやすい。余計な叙情性がないんです。
いいですね。なんでそれに目覚めたのか分かんないけど。
まあそういう、性癖っていうのは、まあ、割合いるもんだと思いますけどね。
踏まれる派と蹴られる派みたいなことですかね。
まあそういうね、加害されたいっていうね。
うん。
うん。わたやりさを連れてくればいいんじゃないですか。
あ、思いっきり言ってくれ、ね。
8月22日、大阪。午後6時20分頃、男が女性に対し、今日は白やね。と言いながら、女性のスカートの中を盗撮したと思われるスマートフォンの動画を見せつける事案が発生。
すげえな。全 全くもってその悪びれる要素がないと思うんですよね。
僕の作品ですっていう。
そうそうそう。今日はよく撮れたと思うんだけどどうだろうってことですよね、感
じ。ホワイトバランスバッチリだよね。うん。
いやー、すごいね。
なんかこう、昔のコメディドラマとかで、ナースものとかであったような光景ですよね。
あるあるある。
うん。松下由紀が出てきそうっていう。
そうね。そんな雰囲気ありますよね。
ね。
だったらいいんですけどね。なんかそんな雰囲気ありますね、こう。
ね。だったらよかったんですけど。
はい。
8月22日、埼玉県、午後0時20分頃、女性が二人組のレインコートの男に刺していた傘を取られそうになる事案が発生。
謎だろ、それは。おかしいだろ、
それ。なんですかね。
レインコート着てるんだよ、だって。
うん。
不要ですよね。
不要です。
傘が不要になるための道具がレインコートですよね。本来。なんだろうね。あ、じゃあ交換ってことなのかな。
ああ。こっちは2枚あるから。
あ、そうか、そういうこと。こいつのレインコートと変えてくれるんだよ。
8月23日、静岡県、11時半頃、帰宅途中、男に、1年生から3年生、4年生から6年生、どっち?と声をかけられた。
何ですかね、その、50-50 チャンスみたいな。いつの間にかクイズ番組のあれに入ってた、収録中だったんですかね。
何ですかね。ちょっと私誇張していましたけど、まあ、要はそういうこと聞いたんですよね。1年生から3年生、4年生から6年生のどっちか。
あ、低学年か高学年か知りたい。
そうですね。その、とりあえず二分したかった。
なぜそこの区切りが大事なのかってことですよね。
男は20歳ぐらいで、暗い色のタブレットを持っていた。
なんか分類したかったんですかね。
調査する気満々だったんじゃないですか。
低学年で言ったら、
はい、
また違う質問があったりして。
そうですね。1番で A と答えた方はこちらへ。
ああ、そうかそうか。そういうこと ね、あるんじゃないですか。
8月23日、愛知県。午前3時頃、男が帰宅途中の女性に下着を見せようとした。男は年齢50代、小太り、黒髪短髪、白い半袖 T シャツ、フリルのついたピンク色のミニスカート。黒いビーチサンダル。
ああ。まあ、ワンポイントでピンクのもんが、ね、
うん、
ミニスカート履いてると。
うん、
見せようとしたってことなんですか、下着を。
そうですね。ピラッっていう感じじゃないですか。
ああ、チラ見せ。
うん。
で見せた後で、そうですね、通報されてると。
そういうことです。
パンツ見せると通報されるんですかね。
そうなんです。
ねえ。それじゃあ、ほとんどのなんか、ミニスカート履いた人は通報ですよね。
そういうことなんですよ。だから見せパンもダメだし、階段でピラもダメなんですよ。
そうです。通報しましょう。あの女の子が出してるんです。そういうことですからね。
そう、だから別にまあ、そういうふうに茶化すつもりじゃないにしろ、
あんまり、
未だにやっぱりね、この、性別が逆になったりとか、着てるものが逆になったりするだけで通報されるんですよ。
そうですね。
うん。
それはちょっと良くないですね。
まだまだですね。
まあ、要は、見たくないものを見せたってことですね。
そうですね。
ここに基準があると。
やっぱね、問題は50代小太りですよね。見せるからにはそれなりに整えてこいっていうことですよね。
ライズアップに行かなきゃダメね。
そういうことですよね。結果にコミットしてから。
そう。見せれなかった私が見せれるようになりましたっていう CM もね。
そうね。
来るかもしれない。
後半ではちゃんとピラッとね。
そう。コミットしました。
コミットしました。もう胸張るだけじゃなくて、もうブリッジしてもいいぐらいですよね。
あ、そうですね。見せたいですからね。
8月24日、兵庫県。
うん。
午後8時55分頃、徒歩で帰宅途中の学生に対して、クリームがついていますよ。取ってあげますね。と声をかけ、クリームを取る素振りをしながらクリームをつけて、いずれかに立ち去った。
そうですか。それはだってさ、クリームなんか、ついた覚えはないはずですよね。
うん、そうですね。
お前がつけない限り。
身に覚えがないから通報に至ってると思うんですよね。
で、あ、じゃあ取りますよって言って、プシューってつけて、
はい。
さーって逃げるんだ。
そうです。
でもさ、つけてからもう一回それ取ればいいのに、あ、これがついてたんですよって、
ね。ああ、それはいい人ぶりたいってことですかね。
いや、でもそうすればその犯罪ではないと思わせることができるじゃないですか。
クリームをつけたいっていう欲求を満たしつつ、通報されないっていう。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
ある意味いい人っぽいみたいな。でもクリームってあの、要は、ホイップクリームみたいなやつでしょ？
そうですそうです。
多分。
別にインゴじゃないですか。
うん。いや、インゴかもましれないですけど。インゴじゃないとすると、あれをつけたがるんですかね。
そうね。そういう性癖もあるのかもしれない。
なんか、わかりますけどね。その、映画とかでこう裸で付き合うみたいな。
ああ。
そういうのをちょっと望んでるのかな。
ああ、なるほどね。
うん。
8月25日、東京都。午後4時半頃、公園内で、アロハシャツ、ハーフパンツ、ママチャリの男が、自転車から降りて、公園内の児童に近づき、暑いから水をかけてと言ってパンツを脱いで下半身を露出した。
ああ、俺にとってはヌーディストビーチってことですね、これね。アロハ着てるしね。
アロハだしね。観光気分ですよね。
そう、だから、あの、言動は一致してるんですよ。
はいはいはい。
暑いからっていうのも合ってるし、はいはい、うん、なんかアロハだし、うん、リゾート気分だっていうのも合ってるんですけど。
ね。うん、ママチャリを除けば。
子供に要求するっていうところがちょっとね。一人でやってろってことですけどね。沖縄とかだったらいいんですけどね。
ね、いいんですけど、東京都なんでね。
東京都。いや、でもね、東京都が一番暑いっすよ、ある意味ね。
まあね。
いや、だからフルチンは、ま、何歳まで行けるのかっていうのがあるじゃないですか。
ああ。
公園でちっちゃい子はフルチンで水浴びしてますよ。う
ん、はいはいはい。
よし、俺も暑いしっておじさんは言ったらアウトなわけですから、
うん。そうですね。やっぱ判断の一つの基準になるのは毛じゃないですか。
ああ、だからおじさん剃ってるかもしれないですよ。
そうそうそうそう。
最近の流れに乗っ取って。
やっぱ剃ってないとこう通報されるんですよね。
ああ、そうか。
うん。
未熟な感じをやっぱ演出しないと。そうそ
うそうそう。ね。ちゃんと被せてから。
ああ。逆にさ、うん、毛がボーボーすぎたら見えないじゃないですか。そうすると、こう、それはいいんじゃないかと思って。黒いパンツみたいな。
そうですね。
うん。
パセリをヤングコーンに被せるみたいな感じですよね。
要は、貝殻とか葉っぱも OK なわけですから。
隠れてればね。
毛でもいいよね。
見えなければ。
隠れればいい。っていう逆説もあるので、ね、だから、今後、伸ばすのが流行るかもしれないですよね。
ツルツルか、アフロかっていう。
そうです、そうです。
8月25日、神奈川県、
うん。
買い物中の女子児童とその母親が見知らぬ男にいやらしい言葉をかけられた。
あらららら。え、それだけなんですか？
それだけですよ。これは、あの、この弾力がすごいですよね。よく言われるのは片方ですけど。
あ、そうかそうかそうか。
その、子供だけに、子供が一人でいる時に声かけるなり。
はいはいはい、そういうことね。
成人女性が一人で夜道を歩いてるなりっていう時に声かけっていうのはありますけど、
うん、
買い物帰りかなんかの親子で歩いてるところに、
ああ。
いやらしい言葉をかけるっていうのは。
まあ、確かにね。ゆえに行きたかったんじゃないですか、その、だから、その。
チャレンジングスピリット。
ジェネレーションを超えたというかね。だから、どっちに対してもいやらしい。
いやらしい。
うん、普遍的ないやらしさを出したかったんじゃないかなと。どんな年齢の人を聞いたとしても、もう、チャレンジ。
そういう、仙人みたいな道を求めてるっていう。
そう、求道者だったんじゃないかな。
ね。
普通ね、あの、分かれますからね、やっぱりその、うん、その人にとって言っちゃいけない、うん、あの、その世代の人にとって言われると困ることってあるじゃないですか。
そうそうそう。年代によって感じるエロスが違うっていうのはね。
そうそうそう。
やっぱありますから。
だから、それを超えたものを俺は突き詰めるみたいな。
うん、ある意味哲学ですよね。
哲学。本当のエロとは何かっていう。
そう、いやらしい単語とはっていうね。
多分ね、音だったんじゃないかな。
ああ。
ピチャンとか。
そういうね、言葉の意味に、こう、寄らない。
そう。なぜなら、エロさはお前らの頭の中にあるんだ。
あるから。で、それで、想起されるものがエロだ。
そうです、そうです。だから、世代によって想起するものが違ったとしても、
うん、
エロスを引き出すことができるので、できた多分音じゃない、擬音語を使ったんじゃないかと私は思いますけどね。
で、結果成功したわけですよね。
成功した。
8月25日、熊本。昨年6月から10月にかけて、女性に対し、 母乳を飲ませてなどと連続して卑猥な声掛けをしていた犯人が検挙されました。
あ、検挙されましたそれは良かった。
これ昨年6月から10月にかけてっていうね、4ヶ月間ですよ
母乳を求めてさまよい歩いたやつ、
さまよってたやつが
亡霊のようなやつ
でね、これあのいつものように安心メールは来たんですけど、
はい、
それとは別に西日本新聞が取り上げてるんですよね。
ああ、そうなんですか。
一行ニュースですけど、
はい、
っていうことは警察発表があったんですよ。
あ、そういうのね母乳をって書いてたのかな。
そうこいつは取り上げてほしいっていうね、警察の方の思惑が絶対あるんですよ
いや結構だからね、あの大ごとなんで、大ごとっていうかその、うん、検挙っていうのは良かったってことなんでしょ。その4ヶ月もいたわけだから、
警察もね、維新にかけて4ヶ月間この犯人を追ってたわけですよね
案外時間かかったです。
意外とね
結構特定できるような気がするんですけどねもしくはあの母乳はこちらっていう看板を書いたんじゃないですかあーはーはーってこうどんどんどんどんこう警察の方にお
とりとかじゃなくってね看板でねそうというわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
いや不審者多すぎですわ本当に。
いや
今日かなり厳選して取り上げたんですよ。
はあ、そうなんです。
で、あの私はこの日々毎日毎日ね、いろんな警察から送られてくるメールを集めてるところを毎日チェックをして、
うん、
こいつは取り上げよう、こいつはストックはしておこう、こいつはボツだなみたいなのも含めて、
あ、やってる、
ね、そう、何十件も見てるわけですよ。そうするとね、
はい、
まあたくさん数は集まるわけですけども、さすがに今週はですね、
はい、
全部で63件の候補者が
いやいやいや、1週間でしょ。だって
そうですよ、
今週の
1人1分でやってても1時間に収まらないわけですよ
ニュース速報みたいにやるしかない、
ね、毎日取り上げていくしかないわけですよね
一行ニュースみたいにこうピコンピコンピコンってやんない。
まあそういう企画としてはねありかもしれないですけど、よっぽど暇な一週間とかがあればね、
そこでねやるとかね、
うん、ありですけど、まあさすがにこれ取り上げきれないと。毎週毎週こいつは一軍、こいつはボツみたいな寄り分けをしてからこう収録をするわけですよ。
はい。
でも今週はそのうちの3分の2が一軍だったんですよ。
おすごいですね、60何の。
なので、まあ、40、20ぐらいに振り分けられたわけですよね。
すごいな。
それでも40分かかるわけですよ
いや1分だった
場合だよね、1分だったね。そんなにサクサクはいかないので、ね、さらにその中から厳選して、
はい、
その半分ぐらいっていうことで今回取り上げたんですけど、この状況がね続かないことを祈りますよ本当に。
もうねベンチが溢れちゃいますよねやっと今20人処理してあと20人って言ってるのにまた入ってきちゃうわけだから、
もう俺も入れてくれっていう、
もう一軍へ一軍へっていうね、うベンチに入りきらない、
コーチ陣が悲鳴を上げるっていう、
そう、もう俺の手には負えないっていうね、
入れてくれ入れてくれっていう、
うん、これバイトをやっといたいぐらいですよね
チェックしてくれ、
二軍を処理してくれる人たち読み上げてくれる人たちみたいな
ね。
便利屋に頼みました。便利屋に、
便利屋にね
便利屋の女が出てく
る不審者をより分けてくれっていうね。
そうですよ、より分けてくれって。そうするとなんか一歩進んで集めてきちゃいそうなやつ、嫌ですよね詰めなくていいよって言って
かなりやばいやつらを ね独自の情報網でもってね、
頼まない方がいいと思いますけど
本当にだからもう早く夏が終わって涼しくなってこの状況が改善されないことには我々ちょっとあの不審者の波に溺れて死ぬっていう、
そう、もうちょっとね、そう落ち着いた雰囲気でお届けしたいんですけど、ね、
お前らみんな落ち着けと
ちょっと待て
ね、
まあ秋にとかね、
秋まで待て、状況変わんないですよね、それね。秋に増えるだけですね。
もうちょっと自粛しろとね。
そうそうそう。だからきっと涼しくなったらなったでまた出てくるんだと思いますよ。
まあ涼しいとね、今度やる気が逆に出る人もいますからね。
そうそうそう。ちょっとね、方向違いやつが出てくると思うんですけど、とりあえずね、脱いだり、声かけたりっていうのはちょっとしばらく続くとは思いますけど。
ああ。
はい。なので、冒頭にもちょっと言いましたけど、 はい、取り上げきれ、今回取り上げきらなかったやつは、次回以降にちょっと回して、
はい、
次回、幸運にも不審者が少なかった場合、うん、
はい、
それらを取り上げようと思います。
はい、
かなり運任せですけど、確率は低いと思います。
まあ、だから、これ、まあ、いわゆる積み残したってことなんですけど、
そう
すると、こう、次がまた来て、はい、雪だるま式にこうね、
そう
塞いだ、溜まりに溜まった場合には、我々あの、死ぬってことになります。
そうですね。資産じゃないんですよね。
もう負債ですからね。まあ、便利屋の力を借りずに済むことを祈ってますけどね。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージでした。
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。